改めまして皆さんおはようございます。今日から新しい説教シリーズが始まります。それはローマの8章シリーズです。ローマの8章のシリーズです。はい。ローマの8章はローマ書の中心テーマとなる箇所であり、そこを深く読み込むことによってローマ書全体も深めていけることになると思いますので、楽しみにしてください。ローマ書とは何でしょうか。ローマ書とはこのように言われます。パウロの福音書。新約聖書の約半分を書いたパウロの手紙の中でも最も偉大な手紙と呼ばれるものです。なぜローマ書なのでしょうか。ローマ書はパウロがその人生の最後に西ヨーロッパですね、イタリア、またスペイン地方、西ヨーロッパに福音を伝えるための準備のために書かれたと言われています。アジア地域、東ヨーロッパの地域の活動は一区切りして、そこから新たな時代、新たな信仰を必要としていました。そのためにパウロ自身のその集大成としてまとめ上げた書が、この手紙がローマ書と呼ばれています。ですからふんだんにパウロの経験と神学と思いが全部込められているのがローマ書です。皆さんもご存知だと思うんですが、ローマ書はボリューミーです。大盛りですね。ローマの手紙はですから壮大ですね。とても壮大です。でも同時に驚くべきほど様々な事柄が細かく詳細に書かれています。ローマ書を読むことはどのようなことでしょうか。私はこの例えがいいかなと思ったんですが、皆さんこれはどこの写真か分かりますか。これは私たちの住む東京です、ね。ローマも当時の世界一の都市でしたが、東京はもう今でも、東京圏、首都圏っていうのは今でも世界で一番人口が多いそうですね。世界で一番大きな都市の一つなわけです。東京は壮大です。本当に壮大です。しかしよく見ると、驚くべきほど多様な側面を持った、いろんな町々が集まっているのが東京です、ね。皆さん賛成してくださると思います。私はもともと地方の出身なので、都会はあまり得意ではありません。しかし最近はちょっと年齢を重ねてきましたので、東京の街を散策することが楽しいなと感じています。つまり私は何をしているかというと、ブラ竹本をしています。東京はもうやるたびね、こう歩くたびに東京は面白い場所たくさんあるな、ね、そしてやっぱり東京はすごいなという言葉が出てしまいます。20年以上住んでるのに田舎者の発言ですよ、ね。そしてさらに最近はこういうことがよく起きます。外国人の友達に、あの店知ってますか、あの場所知ってますか、あの場所のあれがものすごく良いんだけど知ってますかって。全然知らないです皆さんもそうじゃないでしょうか。私たちはもっと東京を知らないといけないです。東京もそうなのですが、先ほど話したローマ書も時々ボリュームがすごいなと感じます。しかしその壮大さのに触れながら、その一つ一つ緻密に書かれている神様の真理、性質に触れることができれば、私たちのこの信仰の新しい時代にあって、私たちはかつてないほど大きい神様、そしてかつてないほど深い神様を経験することができるんじゃないでしょうか。このシリーズのタイトルをこちらにしました。このシリーズのタイトルは、勝ち得てあまりありです。 これはローマの8章37節、英語だと More than conquerors、 そういう言葉ですね。ちょっと発音が難しいです。これは新共同訳では輝かしい勝利を収めているという表現ですが、もともとの言葉は勝利者以上のものだ。賛美歌にもなっているこのもともとは日本語は勝ち得て、あまりありという表現です。つまり勝利以上ある、神様は勝利以上の方だということです。これがローマ書の一番のテーマであり、まさにこのシリーズにふさわしいと感じています。ぜひ一緒にローマ書で示されている勝利以上の神様を一緒に触れて変えられていきましょう。今日の聖句を一緒にお読みしたいと思います。今日の聖句は8章の1節から4節です。一緒にお読みしましょう。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。エイメン。まず赤文字にもしたんですが、この8章の最初にパウロはキリストに結ばれている人は罪に定められることがないと力強く説教しました。まあ、メッセージしました。実はこの一番最初のこの言葉が1節から11節までの大きなテーマになっています。ですので今週はこの前半の1節から4節までを学んで、来週は5節から11節の後半を一緒に学びたいと思います。今日の説教のタイトルはこちらにしました。今日の説教のタイトルは逆転勝訴。なぜかというと、この罪に定めるというこの言葉は裁判用語だからです。勝ち得て余りあり、まず一つ目の神様の勝利は、勝利の表現は裁判での勝利、勝訴です。今日神様は私たちに必ず勝利を与えてくださる神様です。罪に定めないっていう言葉はちょっと日本語は難しい言葉です。少し難しくてピンとこないかもしれないです。しかし先ほどの由美子さんの生産式もあったように、私たちの人生の中でさまざまなことがあったとしても、最終的に勝利があるとしたらどうでしょうか。自分たちの人生の中には弱さがあるかもしれないです。失敗したこともあるかもしれないです。責められることがあるかもしれないです。誰にも言えないような恥ずかしいこともあるかもしれないです。しかしそれでもこの人生は必ず勝利できる人生なんだ。それを分かってたらどうでしょうか。責められることも否定されることも欠けていることもあるかもしれなくても、絶対に守ってくれる存在があるんだ。あなたの益のために戦ってくれる存在があるんだとしたら、今日私たちはどうでしょうか。罪に定められないっていう言葉は、有罪判決はないっていう言葉ですね。私はこの例えは大好きです。なぜかというと、神様はいつでも私たちのためにいろいろあったとしても罪はないって言ってくれるからです。あなたは無罪だって、その約束をしてくださってるからです。しかしこれはただの概念ではないです。今日はまずその重大さ、大きさを深めたいなと思います。なぜパウロはここで 罪に定められないという話をするのでしょうか。罪がないという話をするんでしょうか。それは8章の一節は従ってという言葉で始まるんですけど、つまり実は7章でたっぷりと罪の話をしているからです。実は7章だけではなくて、ローマは1章からずっと罪の話がされています。そしてこの罪に定めないっていう言葉は他には5章でしか使われていません。そしてそれは実はアダムの罪に用いられています。まあ今日はここで深くはいかないんですけども、皆さんアダムの罪ということは分かると思います。それは聖書の最も初めの部分で書かれている、聖書によるとその一番初めの人アダムが罪を犯したことによって、そのアダムの罪は全ての人のに影響を与えたと聖書はっきり書いています。つまりここで話している罪っていうのは、ただ私たちが犯すものとか、そういうもちろんそれも含みながらも、人類全体に影響を与え続けてきたこの大きいものを指しています。聖書の中の罪とは個別のものありますけども、もっともっと大きいものです。そして実は聖書を読むと、その全体像、聖書の全体像っていうのはずっと神様が特別に選んだイスラエルの民を中心に人間を義にするというストーリーです。義にするっていう言葉自体も裁判用語で、無罪にするっていう言葉なんです。つまりそれは罪からの解放、許し、救いというのが聖書は一番最初から一番大きなテーマとして流れているわけです。そしてこの8章、8章に至るまでもローマ書自体でもその大きい全体像で流れ続けています。つまり罪に定められないということは、ただ私たちが正しいことをしているかどうかという話ではなく、もっと壮大なストーリーです。今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。聖書が語っていることは何でしょうか。この言葉は私たち人類すべてに影響を与え続けてきたもの、その大きくて深い重大な事実を取り扱っている。でもその根深く歴史上ずっと影響を与え続けている、悪い影響を与え続けている、その私たちの問題の種となってきたそのもの事態の解決がここにあるっていう言葉です。だから逆転無罪なんだ、逆転勝訴なんです。今日キリストにある、私たちは罪に定められることがありません。今日私たちはその神様の大きさに触れるとき、どのように感じるでしょうか。私たちは自分たちの歴史、性質、本当の傾向、そして今なお私たちが社会で直面していることに正直に向き合うんだったら、この今私が語った、この聖書が語っている罪のことを否定することができないんじゃないかと思います。私たちは自分たちの悪や罪というもの、解決をもたらすことが根本的にできてないです。むしろ私この社会は社会が進んだにもかかわらず、悪はもっと大きくなっているのではないでしょうか。だから私たちにとって今日それらの解決が必要です。勝訴が必要です。今や罪に定められることはない、このメッセージが必要ではないでしょうか。今日私たちに人生の本当の勝利はありますか。私たちにのこの根本的なものに対する解決があると、今日私たちは絶対的な安心感があるでしょうか。 じゃあなぜこの罪に定められることがないっていうことが言い切れるんでしょうか。理由が大事ですよね、はい、もう一度聖書を読みましょう。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために立法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉として霊に従って歩む私たちのうちに立法の要求が満たされるためでした。2節は英語だと because はその後に理由が書かれる表現ですね。そして3節は for っていう言葉、つまりっていう言葉です。つまりそれは理由を具体的に説明していることです。まあ、つまり2節から4節を読むとその理由が分かるっていうことです。でも皆さん感じたかもしれないんですけど、いきなり難しい表現ばっかり出てきます、ね、特に3節から4節今読んだのは実はもともと長い一文章なんです。英語も日本語も切れてますけど、2文とか3文になってますけど、もともとパウロさんは熱すぎてもうこの難しいことを一文で語ったっていう、ね、でもこの接続語を見ると分かりやすいかなと思います。でもなるべくいろんなここも要素があるんですけど、なるべく理解しやすく深めたいと思います。特に2つのポイントをこの2節から4節で深めたいと思います。勝訴できる理由、証拠、裁判なので証拠にしました。証拠1、立法の要求が成就した。実はこの2節から4節を読むと書いてある通り、巫女が罪として処断したのは立法の要求が満たされるためだ、表現があります。命をもたらすことは肉の弱さでは立法が成し得なかったことだ。実は全体像として大事なのは、実はパウロはここで立法について話しているということなんです。罪のことを、聖書の罪のことを理解するのに、この立法という理解がとても大切です。立法とはどういうものでしょうか。まあ、ここで理解したいことは、まあ、これもいろんな側面なんですけど、特に今日理解したいことは、神様の立法っていうのは特に旧約聖書のモーセ5書のことを話していて、もともと神様が民が生きていくために与えられたものでした。そしてなぜそれが与えられたかというと、それは実は神様は解決を与えたかったということなんです。立法は実は本来罪を与えるものじゃなくて命を与えるものでした。ここに書いてある通り、立法が要求するもの、満たされる、成就するものは本当は命だったわけです。命と解放だったわけ。それがもともと求めているものなんだけど、この肉の弱さっていうもの、人間的な弱さがあって立法にはできなかったっていう表現なんです。私たち時々立法、聖書の立法ってただ守らなきゃいけない掟とか、これが罪だ、でも違うんです。神様は実はもともとアダムの罪に対して解決法を提供したということなんです。ちょっともう詳細こだわれば全然もっと細かくできると思うんですけど、これが2節から4節に書いてあることを図にしてみました。肉の法則があって、その肉で立法を理解しようとすると罪と死が生まれます。しかし霊的な法則によれば、立法は命と解放をもたらします。まあ、何を言いたいかっていうと、神様は立法というものを用いて命を与えようとしたんです。だから立法はもともと良いものだったわけです。でもこの霊的なものがないと命が与えられませんでした。神様アダムのこの善事に与えた影響に対して、実はすでに 解決をもたらそうとしていた思いがあったということです。この肉と霊の対比は来週のテーマになりますので、一緒に深めたいと思います。ここでは何をつかむ必要がありますか。一緒につかみたいことはこれです。同じポイントですが、ここにある神様の壮大な計画と深い思いです。律法は悪いものなんではなくて、律法は本来良いものでした。だから律法はただ従わなければいけない、厳しい、冷たくて私たちを罰するものではないんです。むしろ神様はアダムの罪の影響が生まれたその時からそれを解決したいという計画をお持ちだったということです。律法が本来要求しているものに神様は長く長く私たちの人のことを思ってその律法を与えられたということではないでしょうか。罪に定められない証拠は何ですか。それはイエスによってその律法の本来の目的が達成されたということです。それは聖書がそのものがずっと示している通りのことであり、歴史を通しても明らかである事実です。ですからこれは人類の歩みをここでも全てカバーするほど驚くべき壮大な計画であり、その昔から一番最初から神様は解決したかったっていう神様の深い思いが現れていることです。これが一つ目です。証拠の二つ目は、巫女が罪を処断したということです。これも難しい表現ですが、三節にこうあります。罪を取り除くためにその肉において罪を罪として処断されたのです。イエスにおいて罪が滅ぼされた、そういう表現ですね。私たちのこの人類のどの社会に行っても共通していることがあります。それは罪には代償があるということです。罪は代償を支払わなければ解決されないということです。罪を犯したのであれば必ず代償を支払う、牢屋に入ると、刑期があると。そしてそれは聖書の世界も一緒です。罪の許しは代償を求められます。霊的な罪においても代償が求められることは聖書の一番最初から書かれ続けていることです。ここで罪をの取り除くためイエスがそうしたっていう、その取り除くためっていうのは、これは食材の捧げ物っていう表現です。これは聖書をご存じの方は分かると思うんですが、これは民数記に出てくる、これは罪の許しを与えられるための、罪の許しのための捧げ物です。つまりこの罪が定められないために、罪の解放は犠牲によってもたらされたということです。罪に定められない証拠のもう一つは何かというと、このイエスが罪の代償を払ってくれたということです。これはもちろん私たちは毎週聖餐式で覚えていることです。解放はそして犠牲によってもたらされます。イエスが来てくれたので律法が成就しました。そしてこの罪の法則が無効にされました。でもそれは私たちには無償で与えられたんですけど、無償でされたわけじゃなくて、巫女が犠牲になりました。このことも聖書の一番初めからずっとこの罪と代償について書かれています。これ何をつかみたいでしょうか。これも同じポイントです。これもどれほど壮大な計画でしょうか。そしてその神様の犠牲したいっていうその深い思いはどれほどでしょうか。罪に定められない理由は何でしょうか。律法の求めていることが成就したこと、そして巫女が犠牲を払ったことです。 もう本当に短くまとめましたが、このことから何が分かりますか。神様は常に私たちの味方で、常に私たちのために犠牲を払ってくださる方だということが分かるんじゃないでしょうか。神様のこの壮大な計画と、そこにある深い思いに対して、皆さんはどう感じますか。神様はずっと私たち人類のことを考え続けて、実際に私たちのずっと味方で、立法も与えて、そしてその解決も与えて、自分たちのために犠牲を捧げてくださる神様だということです。今日その神様をどのように感じますか。ここの箇所を読んだだけでも皆さん分かる通り、ローマ書を深めるというのは命を深めることです。私はローマ書は命の書だと思います。その命を深めるローマ書を学びながら、最近の私は反対に多くの人の死に触れる機会があります。最近親を亡くした方とさまざまなやり取りをしました。実は最近子供を亡くした方にも触れる機会がありました。そして昨日は、昨年私たちの教会で天に召された2人の兄弟の納骨式を教会が所有する小平霊園の墓地で行いました。死というものに向き合うとき、いつでも私にとってはなんか言葉にすることができないんですけど、死というものを見ると見れば見るほど命の尊さというものに触れる感じがします。最近親を亡くした人とやり取りしている中で、その方が自分の親の服の整理をしたっていう話をしてくれました。私はその話を聞きながら どう感じたかというと、実はその話を聞きながら、私の父親が亡くなった時に自分が父親の服を整理した時の場面がふわっとフラッシュバックしました。大げさではなくて、その時の匂いとか手の感触とか、それがふわっとよみがえりました。もう5年も前の話です。でもその思い出したその瞬間に、そこから父親が自分のためにしてくれたこととか、自分のために捧げてくれたことを改めて思い出して涙が出ました。昨日の納骨式は穏やかで平安な中で、天国の希望を持って行うことができました。しかしそこにはいくら時間が経っても必ず涙があります。それは私たちにとってその方が本当に特別な存在だからです。その人がしてくれたこと、私たちのために捧げてくれたこと、そしてその人自身を偲ぶことだからだと私は思います。私たち弱さがある人間でさえそのような思いに心が動かされるんだったら、神様の思いはどれほどなんでしょうか。この聖句で示されているように、神様私たちはの常に味方で、常に私たちのために犠牲を払ってくださる神様であるっていうことは、どれほど力強く、どれほど価値があることなんでしょうか。今日キリストにある私たちは罪に定められることがありません。だから逆転勝訴です。私たちには負けがないです。キリストにある私たちはいつも逆転勝利です。勝利があります。このことに確信を持って一緒に歩んでいきましょう。このことは私たちをどのように導くでしょうか。神様は常に壮大でどこまでも深い方です。その神様の勝利を今日見てきた通り、私はこの勝利、その偉大さを考えると、いい意味で私は自分を見るとちっさっと思います。本当自分ちっさいなって思います。自分の目の前にあるもの、抱えているもの、 問題は小さいなって思えません。でも私たちは神様の勝利、どこまでも大きくてどこまでも深い、その神様の勝利からそれを見る必要があります。私は自分の見ているものをその視点、その神様の視点を通して見なければ正しくは捉えられないでしょう。その視点で一緒に生きていきましょう。そして神様の計画と考えと思いは、改めてこれを見ると全ての人に必要だということ、改めて心を新たにしたいです。この大きな神様と深い神様を全ての人に伝えていきたいなと私は感じています。なぜならキリストにあって私たちは勝利者以上であり、勝ち得てあまりありだからです。神様の勝利を一緒に味わっていく教会になっていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございます。